夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中の3人がお届けするリスナーの皆さんと作る成長型バラエティ番組です。
いよいよ始まりましたね。
始まりましたね。
初回放送なのでちょっとドキドキなんですけれども、
はい、
成長型バラエティ番組ということで、うん、まだまだ未熟な私たちがこの番組を通してどうやって成長していくのかというのをね、
楽しみに、はい、自分たちも楽しみだし、聞いてる方にもちょっと楽しみにしていただけたら嬉しいよね。
ですね。
そうですね。じゃあそんな感じで番組スタートしていきましょうか。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
さあかぶっちゃった。始まりました。
始まりましたね。
はい、初回放送ということで、うん、全然まだまだ手探りなんですけれども、
うん、
まあ、まずは、はい、私たちがどんな人なのか、うん、一応この番組3人でやっておりますので冒頭でも言いましたけど、役者だったり声優だったりナレーターだったりと、まあ、それぞれやっていたりする3人でお届けしておりますので、ね、まず自己紹介からやっていきましょうか。
はい
はい、
はい、それでは TMN の T、 私が、滝沢純です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はずっと横浜の出身で、先ほど冒頭でご紹介した番組のジャン、うんうん、番組じゃないや、方向性のね、方向性のジャンルで言うと、
うんうん、
ちょっとナレーターを目指してね。
お、ナレーター
、どうしていこうかなって。ちょっとね、ちょっと落ち着いて喋ろうかしら、はっちゃけようかしらっていうところがまだね、フラフラフラフラしてるんだけど、うんうん、まあ、ナレーターで、うんうん、いろんなものをやっていきたいなというふうに思ってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では次 M。
はい、 M の前久かなえです。なんか M のって言ったら SM だけどなんかそんな感じに聞こえちゃうんだけど、
ド M の前久かなえです。
ド M 扱いされてる前久かなえです。
そういう生活もしてるね。
私は大阪で生まれたんですけど、途中で奄美大島に引っ越して、でそっちでずっといたんですけど、今年、ここ卒業して出てきました。
すごいよね、
高校卒業してすぐ出ようというのがすごいよね。ちょっと考えられない。
だって割と当てもなく来てるんだよね。
そうですね、もう何もなく、うん、はい、舞台役者を目指して、
役者で、
はい、
やっていこうという
です。
頑張ろう。
はい、ありがとうございます。
では最後、私 N の西脇慶です。私は役者、声優、ナレーターのカテゴリーといいますと、まあ、全部一応やりたいとは貪欲には思っているんですが、一応カテゴリーとしては声優で、現在もフリーの声優として、まあ、アクションショーの生アテレコだったり、ボイスコミック、あれですね、スマホのアプリケーションのボイスコミックの声とかをさせていただいたり、うん、まあ、ちょこちょこ仕事の枠を広げていたらなと思って、ちょっと徐々に活動を始めている感じで、9月に一応舞台の出演予定もありますので、うん、どんどんこの番組を通して成長していけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ワッキー出身どこだっけ。
おっと、奈良県です。
奈良県、
はい、奈良県、うん、鹿に囲まれて育って
そんなに奈良って鹿身近にいるの。
結構まあ、奈良っていうとみんな鹿だと思うんですけど、
うんうん、
本当に鹿です。まあ、ただちょっと誤解なきように伝えておきたいのは、うん、別に奈良県民みんな庭で鹿を飼ってるとか犬みたいに鹿を扱ってるとかではなくて、奈良の一番県庁所在地がある部分、うん、一番多分みんなが有名な奈良と聞いてイメージする東大寺とか、うん、あの辺に奈良公園というだだっ広い公園がありまして、
あるね、修学旅行で行く、
はいはい、そうそう、みんな絶対ゾロゾロ行く、
うん、
あそこにすごい鹿がいっぱいいるんですよ、うん、一応野生なんですけど全部。
あ、野生なん
ですね。別に飼われてるとかじゃなくて、野生の鹿がわらわらといて、うん、そのイメージがみんなどうしても奈良というとあそこに行くので、うん、そのイメージが強くて、もう道を歩けば鹿に当たるみたいなよくね、道路に、ね、鹿飛び出し注意っていう、ね、うん、標識が
山道みたいだね
そう、普通の行動にやっぱ鹿が、うん、出てきちゃうので、うん、交通事故がとっても多いんですよね、やっぱり。だから鹿に注意して、鹿に道を譲るという車が 鹿優先の道路がございます。
鹿は神様の動物なんだっけ？
あ、そうなんです。一応神様の使いとして。
そうなんですか。
そうそうそう、ね、だから一応大事にしましょうということで、野生なんだけど一応みんなで守るという保護団体が。
奄美ではそういう動物はいないの？
奄美には奄美のクロウサギっていう天然記念物がいます。
クロウサギ？
クロウサギ？
耳が短くて目が赤くて、なんかウサギっていうよりネズミっぽい見た目なんですけど。
ネズミ？
はい、なんか黒くて
可愛い。
結構ちっちゃめですね。
あ、じゃあ本当にネズミみたいなんだ。
そうですそうです。
え、耳は何が？
耳ちっちゃいんですよ、本当にちょこってだけしかなくて。
でもウサギなんだ。
はい、ウサギなんです。ただそのマングースとかがちょっと食べちゃったりするから今少なくなってきちゃってて。
へえ、
そうなんですよ。ハブと戦わないんですよマングース。
でウサギ食べちゃうの？
そうなんですよ。
なんだよなんだよ。
命がけで戦うよりこう弱いウサギ食べた方が楽じゃないですか。
あ、まあ、ちょ、楽な方に逃げるのやめよう。
え、それウサギは野生のウサギ？
そうですそうです。
飼えないの？
そうです、飼ったらダメなんです、天然記念物なので。
あ、はいはいはい、そういう指定がされてる、
はい、
まあそうだよね、希少価値だし。
そうです。
何食べて生きてるのかな。
何食べ、草ですかね、やっぱ
草食なのか。
うん、ね、なんか奄美のクロウサギって初めて聞いたよ、ね、
知らない。
そう、物語
で想像がちょっとできない。やっぱ本州にはいない。
そうですね、いないですね。
あ、まあ、そうだろうね。う、沖縄、あの奄美とかね、あの辺ってやっぱ特殊な感じが。
そうですね、
環境がね、不思議な生き物がいっぱいいるものね。
いっぱいいます。
いや、でもなんか初めて聞いた。ちょっとその3人でね、番組はやってるけど、うんうんうん、そんなに会ったことがあるわけじゃないもんね。3人もね、
お互い最近ね、あ、よろしくお願いしますみたいな感じで、ね、
まだ無理だから、
ね、お互いのことをよく知らないとね、
は
い、うん、
実は
横浜出身と、あの、一緒出身大阪、
一応生まれは大阪なんですよね。
いくつまで大阪だったんだっけ？
9歳までです。
あ、じゃあ結構いたのね。
だから9歳まで大阪で18歳まで奄美だから9年9年で半々なんですよ。だからもしかしたら東京が一番長くなるかもしれないですね、
これから。
まだ未来に向かってね。
でもかなちゃん、はい、東京今年の春に出てきたばっかり。
はい、出てきたばっかです。4月に。
本当にほやほやだね、まだ。え、4ヶ月
です。
えらいか。
そうですそうです。
東京どうだい？
お母さんの私じゃないの。
まあそんな私西脇も去年の春に出てきたばっかりの
しゃぼ
り
さん。1年。
そうなんです、ちょうど1年とちょっとかな、
ちょっと先輩2
月ぐらい。そう、ちょっとだけ先輩ずらします。まあでもね、もともと横浜でね、
ずっと横浜だから、暮ら
されてる
ちゃんがね。東京と横浜はやっぱり違うよ。
ですか。
何かが違うよ。
何かが、
何ってうまく説明できないけど。
うん、
だからやっぱり横浜にずっと住んでても、うんうんうん、東京来ると建物の大きさとかがやっぱワンサイズ違うような気がする。
そうなの？
うん、へ、私まあもう何年か前、何年か前っていうか何年も前っていうか高校生ぐらいの頃に東京出てくると、横浜だと建物の向こうに何があるかが見えるんだけど、東京に来た時にこの建物の後ろに何があるか分かんないっていうので、すごい困った。
横浜は見通しがいい。
見通しがいい。私が住んでたところは見通しがいい。
それは建物自体の高さが違う。
高さが当時は違ったね。
え、今は？
今は中心街どうだろう。私端っこだから。
今もずっと横浜に。今もずっと横浜。同じところですか？
いや、点々とは、
あ、横浜内でちょこちょこ移動している。
南の端から北の端みたいな、そんな感じ。
あ、でもそれはありますね。なんか建物の高さが違う。奄美とかだと本当全然ちっちゃい建物ばっかなので、うんうん、山ばっかだし、
ね、私も奈良はね、
はい、
ちょっと規定がありまして、
風知地区とかじゃなくて、なんだっけ、
ちょっと
京都とはまた違うんで
しょ。難しい言葉
は
わからないんだけど、うん、一応奈良、うん、私が住んでるところって若草山っていう山があって、うんうん、まあ山っていうほど大きくないんだけど小高い丘みたいなのがあるんですよ、うん、その奈良、さっきも言った奈良公園のすぐそばに、うん、で、うん、その付近に住んでる人たちがみんな山を見れないといけないみたいなことで、その山を隠すような高い建物を作っちゃいけないっていう規定が。
それは神様の山なの？
神様の山っていうか、なんか景観の多分法律、まあ、京都とかと一緒だと思うんですけど、うん、なので、うん、その山が、だから私の家も結構奈良公園から離れてるんですけど、うん、実家が、私の部屋の窓からいつもそこが見える。
素敵。
あの山焼きとかをやる山なので、うん、やっぱりね、いろんなとこから見えないと観光地としてもまずいという、
うん、そういう
な裏事情もあると思うんですけど、うん、なのであまり高い建物がなくて、うん、マンションとかもそんな高層マンションとかはないので見通しは空は高い広い。
あでもなんか前に奈良に行った時に興福寺が、まあ、改修とかやってる時期だったんだけど、奈良って空が高いなって思った。
そう、空がとっても広くて高い、ね、うん、
これは神域だからみたいな。
まあそういうのもひょっとしたらあるかもしれないんですけど、
そうそう、ね、なんか京都と奈良ってあのこっちの関東圏だと修学旅行に必ず行くところなんだけど、うんうん、
セットで行くところだけど
やっぱりなんかその後頻繁に京都には行くけど、うんうん、奈良ってちょっと、うん、なんだろう、
なんかあんまり来ない、
う
ん、
奈良に行って石舞台見て奈良公園行って春日大社、
うん、春日大社
でその後東大寺か、うん、行ってどうしようってこう
どうしよう、
そう、うん、
確かに。
あでもあそこ天下は行ったことあるよ。
天下？
天下は違ったっけ？天下神社って奈良じゃなかったっけ？
天下神社、うん、
芸能の神様。
いやそれ多分
京都
とかな、ね、奈良じゃないかも。
すみません皆さん、ちょっと
ちょっとした奈良じゃないかもしれない。芸能の神社とかはなかった気がするので、あ、まあ、奈良はね観光地がちょっと点々としてるので巡りにくいというのも一つかなと思いますね。あ、
なるほど、
うん、京都は結構バスとかでぐるっと全部回れちゃうんだけど、奈良は結構アクセスが悪いのよね。
そうなんですか。
その辺はね、
奈良も昔の都だから、うんうん、5番の目にはあんまなってない感じなの。でも、
うん、5番の目にはなってないですね。結構バラバラ、そういう整備がされるもっと前の都なので、うん、結構ねみんなが見たいような場所が遠いっていうレンタカーかなっていう感じになりますね。
そうするとやっぱり修学旅行とかみたいになっちゃう、ね、うん、
そうだから団体でガーッとバスとかで行った方が多分一番分かりやすいのかな、うん、外人さんはねどっちかっていうと奈良の方が好きみたいなんですけどね。
そうなんですか。
なんか京都も好きだけど奈良の方が多分自然がすごく多くて、観光地観光地してないからより自然に触れられて良いのかなと。
あと求めるジャパンがあるってこと
ね。外人の考える日本のなんかそういう古い歴史名所的には奈良の方が、あと外人さんって歩くの好きだから苦にならないんじゃないかなと思いますね。日本人歩くの嫌いじゃないですか。
割とね、
確かに、
ね、どうしてもねすぐねちょっと乗り物に頼りたくなる、
うん、お茶飲みたくなっちゃうし
休みたくなるけど、外人さん結構どこまでも歩けるみたいなので、なんか結構貪欲にレンタサイクルとかで自転車で巡ったりしてる方があなんか多いですね。奄美、うんうん、とかって観光だと思う。奄
美はそうですね、でも海かな、うん、海、
やっぱ海
見て、
うんうんうん、
ただそうですね海なんですけど、結構あの田舎の方に行くとやっぱあるんですけど、意外と私たち住んでたとこあの町って呼ばれてて、ちょっとなぜっていう真ん中ら辺のとこなので、そうですねやっぱ田舎の方にいっぱい行った方が奄美っぽいって感じはすると思います。
奄美っぽい。奄美もね小さめの島だけど大きいぞ、住めばね
意外と。
そうね、奄美でもいろんなところが、私沖縄行ったことないから行ってみたいな。
私も本島しか行ったことない。
立ち行ったことがない領域だわ。
なるほどです。奄美一応鹿児島の離島なんですけど、
ね、鹿児島なの。
そうなんですよ。
沖縄じゃないんだ、
ごめんなさい。大変失礼いたしました。
よく間違えられるんですよ。でも
地理が弱いっていうことが初回からバレるっていうね。なるほどね。
こんな感じのね、
うん、そんな3人で、うん、結構ごちゃごちゃした感じ、
はい、
個性豊かな3人で ね、
お届けしていきたいと思います。
はい、
はい、はい